皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽5、遠藤ひとしです。この楽楽5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週はオルゴールサロンヒロの辻井ひろみさんにお越しいただきました。辻井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日のラクラク5なんですけれども、京都三条ラジオカフェのホームページからユーストリームで配信しています。それはなんでかなということで、では早速辻井さん、
はい、
演奏をお願いします。
はい、では珍しいオルゴールをご紹介しましょう。まず聞いてくださいね。音を聞いてください。これオルゴールに見えますか？
ねえ、今このユーストリームではこの画面の右端に青いこの箱みたいなものがあったんですが、
はい、
今これ鳥のさえずりでしたよね。
そうなんです。
これがオルゴールなんですか？
オルゴールです。これシンギングバードというオルゴールなんですね。
ほうほう。
250年前にスイスの時計職人が作ったと言われています。
ほう、
はい、
この、まあ、イメージとしてはこの柱時計のこのね、はい、ジャストになるとピッポピッポっていう、はいはい、
そうなんです。これね、鳩時計の発祥のオルゴールなんですね。
これが元になってるんですか？
元になるんです。これから鳩時計ができたと言われてます。
へえ、はい、さあ、そんなこの辻井さんなんですが、はい、このオルゴールを多く持ってらっしゃるんですか？
はい、そうなんです。集めたらこんな結果になってしまったという。はい、
これはそもそもなぜオルゴールを集めようと思われたんですか？
これは長く話を話せば長くなるんですけどもね、私36歳で若年性パーキンソン病を発症しまして、でオルゴールと出会ってね、オルゴールで勇気づけられたんですよ。元気をつけられたというんでしょうか。でそれで集める結果となったんです。
うん、
はい、
このオルゴールと出会って、はい、そして集めようと思われたらまたなんでなんですか？
ね、オルゴールの奏でる音ってすごく感動を与えるんですね。で私もう毎日その病気をしたことでね、毎日泣いてたんですね。でその時にオルゴールと出会って美しい音色に感動して、あ、これは人を感動させるものなんだってことが分かって、それからいろんなオルゴールを聞くたびにもうそれから魅了されましてね、毎日のようにその聞いたオルゴールの音色が頭を駆け巡るようになってきて、でもう買わざるを得なくなって、それで集める結果となったんです。はい、
この当時に出会ったとこのオルゴールのこの曲って覚えてらっしゃいますか？
はい、覚えてます。しっかり覚えてます。ショパンのポロネーズですね。
はい、
はい、それは144秒の長いシリンダーなんです。
おお、
クリスタルでとてもいい音色をね奏でるんです。はい、
さあ、そんなこの今日オルゴールを、はい、この辻井さんのさまざまな多くあるコレクションの中から、はい、先ほどがこの、シンギングバードでした。
そうです、シンギングバードです。はい、はい、
そしてその他にもたくさん持ってきていただいてるんですよね、今日は。
はい、ちょっと紹介したいですね。
はい、お願いします。
はい、次に、ね、お聞かせしますのが72弁の ロッシーニが作りました、泥棒のかささぎという曲なんです。
泥棒のかささぎ。
はい、これ実を申しますと、昨日届けられたオルゴールなんです。
ほ
ー、また鳥がね、三拍子のねリズムがとてもね美しく奏でるんです。
では早速、はい、聞いていただきましょう。
はい、じゃあ聞いてください。に分かれてますのでね、その3パーツの中の1パーツだけお聞かせしました。
でもう1曲、はい、
じゃあ 2パーツ目いきます。
2
番目です。はい、
このちなみに今ユーストリームで今日配信していますんで、はい、この、 カメラの方にちょっとこの中がどのようになっているのかっていうのをこれご覧いただけますかね。
はい、
そしてちょっと傾けていただけますか。まあ、あのオルゴールは基本的に構造は一緒なんですか、中は。
そうですね、あの一緒ですね。シリンダという筒型の針がいっぱいついたのと、クシバという音が発するものですね。その2つでこうできております。
はい、
あとゼンマイとね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、このオルゴール数多くこのお持ちだと思うんですけれども、はい、この展示とかこれは何かされてるんですか。は
い、
あのサロンに置いておりあのいろんな展示をしておりまして、でお客さんに好きなように入ってきていただいて、それも無料ですけども、であの入ってこられたら私が1時間ぐらい あの、まあ、時間をかけましてね、私が、まあ、好きなあの計画のもとにカリキュラムのもとにオルゴールを聞かせております。でお客さんがもしもリクエストがありましたらお客さんのリクエストに応えています。はい、
まあ、だけどこの大人の方はもちろん今のこの音色を届けることによって、はい、もう本当に笑顔になりますよね。これは
もう皆さん喜んでいただけますので、その喜んでる姿を見るのが私は大好きで続けております。
はい、またこれお子さんが聞かれるとどういった反応がありますか。
あのね、あの子供はね、あの表現は言葉の表現はまだ未熟ですけども、子供たちはもうすごく感動しているのが言葉で表れてます。すごいですよ。
もう何かこの体が動いてしまいそうな、
は
い、
そうなんですね。でいろんなことを発見します。あの床から音がしびれ、あの振動がねこう伝わってくるのを、ね、耳でこう確かめたりとかね、で、あすごいあのだこれ踊りたくなるよとかね、そういう言葉を言ってくれますと、あいろんな言葉と子どもたちは表現できるんだなと思います。
なるほど。まあ、その中でいろいろとこのサロンがあって、
はい、
そしてこのサロンは、どこにあるんでしょうか。
ですね、まあ、西陣なんですけども、ちょっとね、あの言葉では言い表しにくいんですけども、近くにね、少年寺というお寺があるんですよね、小寺という、はい、そこを目指してこられたら必ずその3軒目が私とこのお家ですので、はい、
この、地図でご紹介しますと、
はい、
縦の通りが常福寺通りという通りが、はい、知恵公園通りと千本通りの間にありまして、はいはい、そしてバス停で一つ今出川常福寺というバス停があります。
はい、
この常福寺通りを北へずっと上がっていくと、石畳がトントントントンって綺麗になっているんですよね。
はいはいはい、
でそのどんつきを、西へ一本行っていただいて、その筋を北に行くと、
うん、そうなんですけどね、あのちょっと本当説明するとなかなかね一回で来れる方は少ないんですけども、まあ、寺の内大宮を西の方向に向かっていく方が一番わかりやすいですかね。
はい、
どんつきが少年寺ですから、
もうね、はい、そこをぜひ目指して、あの素敵な音色を、はい、あのお聞きいただきたいんですが、はい、またこれ一つ面白い形のこのオルゴール、もうこれオルゴールと言っていいんですか。
オルゴールなんですよ。
このねユーストリームの方では現在あの辻井さんがお持ちなんですが、はい、大きなどんぐりの形、まあ、手のひらサイズですよね。
そうですね。
それはどのようにしてなるんでしょうか。
あのねどんぐりのね、あの、かさぶたのところ、かさのところにね、ちょぴっとなんか、あれ、角みたいなのがありますね。
はい。
それを引っ張るんです。聞こえます？どんぐりからどんぐりコロコロの曲が流れてきました。
はい。このどんぐりコロコロはこのリピートされていると。
はい、
でこの紐を引っ張ることによってこの、まあ、ネジが回るという、
うんうんうんうん、
でそれはどこからこの一体音が出てるんですか。
どんぐりの中からですね。
ねえ、
はい、
でこの外にあの出るこのスピーカーのところってないですよね。
ないですね。だからこの欅で多分これ作られてると思うんですけども、欅のこの、 あの木の響きがあの奏でてるんではないでしょうかね。はい、
まあ、辻井さんも実際中はわからない。
中は見たことないですね
見てみたいとは思いません。
見てみたいです確かに。
ただそれをね、はい、この形が崩れてしまいますからね。
そうですね。といえばまた見ることで夢も壊れちゃいますもん ね、
ね、
まあ、想像する方がいいんじゃないでしょうか。うん、はい、
まあ、でもこれほどあの数多くこのオルゴールを集めてらっしゃるんですが、
はい、
この、まあ、オルゴールといっても一つピンからキリまであると思うんですが、はいはい、かなりお金としても。
そうなんです
そうなんです。
はい、もう退職金を2年間であっという間に使ってしまったという、
一、はい、つ高価なものっていうのはもうどれぐらいするものなんでしょうか。
あのね、300万したのがあります。
300万、
それはね、あの120年前のドイツのポリフォンといいまして、ディスクオルゴールなんですね、
うん、
それ広島まで買いに行ったという、もう病気が病気買ったみたいですけども、それほどものめり込みましたね。
この、まあ、長く残っているこのオルゴールと最近作られるオルゴール、
はいはい、
この音としては違いはあるんですか。
確かにさ、あの真剣に聞けばあの違いはありますけども、元は違わないと思います。
うーん、はい、その作者のこの作られた方の情熱というものは、はい、どれだけ年月があっても変わらないんですか。
変わらないですね。やっぱりこう、もうあの昔の方が一生懸命ね、心を込めて作ったのは、やっぱり感動とともにやっぱり私たちの耳に伝わってきますから。
うん、
はい、
そしてあの地域の特徴ってあるんですか、この作られたところでの。
そうですね、それはあるかもしれませんね。
うん、
はい、私はあの どっちかといえばスイスのルイ社が作られているオルゴールの音色が一番素敵かなというふうに思っております。
ほう、どのように素敵でしょう。
あ、やっぱりあの 土地柄というかね、あの、まあ、向こうのスイスはあの精密機械がねとても上手というかね、堪能ですよね。まあ、そんなんでオルゴールにもそれに近いものを感じますし。はい、
なるほど。さあ、その中でこの辻井さんが今度イベントをされるんですよね。ご紹介お願いします。
はい、7月の26日に、町屋の古竹さんというお家で、あの1時半から私 あのお話とオルゴールコンサートをやります。
はい、
はい、
7月の26日に、京町屋古竹で、イベントが行われるということで、これはお話とオルゴールの音色を聞いていただこうという。
そうなんですね。
はい、
はい、
では最後もう一つお持ちいただいたんで、
はい、
これご紹介お願いできますか。
はい、
どういったオルゴールでしょうか。
はい、これはね、地震があった仙台市から送られてきたオルゴールでして、これはあのお店がね、まあ、大変な事態になりましたけども、その中で残ったオルゴールが送られてきました。これオルガニートといって手回しオルゴールです、
はい、
まず音色を聞いてください。
このゼンマイ式でこの、まあ、楽譜というかその紙がありますよね、
はい、
その中にこの穴がポコポコポコ開いてるんですね。
開いてますね。
ねえ、はい、この今日素晴らしい音色をいろいろと聞かせていただいたんですが、
はい、
まあ、これもこの一つこのゼンマイ式というのもよく見ますよね、
はいはい、
またこれこの仙台から送られてきたという、
はいはい、
で今度のイベントはどういったこの予定をされているんですか。
もちろん私がこれは聞いてほしいというオルゴールを持って上がりまして、で必ずこの仙台から送られてきた手回しオルゴールもお聞かせして、その仙台からなぜ送られてきたのかという意味もお伝えしながらコンサートを盛り上げていきたいと思っております。
はい、7月26日火曜日お昼1時から、そして会場が京町屋古竹です。詳しい情報はらくらく5のブログにアップしておきますので、ぜひご覧ください。
はい、
今日は辻ひろみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。